皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、12月31日水曜日でございます。ついにね、大晦日ですよ、大晦日。ちなみに今ね、時間は17時12分ということで、もう残り、何時間？あれ引き算ができなくなっちゃいましたね。24から17引くと7時間か。7時間切ってしまったということですね。はい。いやー、ほんと今年1年間いろいろとありましたけれども、まあこの、ポッドキャストそのものもですね、7月の終わりですかね。に、システムを誤って消してしまって、で、そのまま私、首の頸椎のヘルニアで、手術入院ということでね、8月の頭に、入院してしまって、しばらく1ヶ月ちょっとですかね、ポッドキャストがもう完全に聞けないというね、今、皆さんそんな状態に陥っていたんじゃないかなと思うんですけれども、で、9月の中旬ぐらいからですかね、改めてもう一回、再度組み直して、このポッドキャストが、生まれ変わったと。9月の18日にね、再スタートということで、この生声日記、ナンバーワンということでね、ボリューム1ということで、再スタートしたわけですけれども、本当にね、今年は本当、まあ、この首の頸椎のヘルニアの手術も含めてね、いろんなことがございました。で、いろんなことがあったはずなんですけれども、その前って何やってたんだっけっていうのをね、もう全然思い出せなくてですね。いやー、ほんとやっぱり日記っていうのは重要だなって思いましたね。今私のね、このポッドキャストのサイトを見ているんですけれど、このサイトを見ているおかげで、あ、いついつぐらいにこういうことがあったんだなっていうのが思い出せるわけですよ。ね。なんですけれど、その前っていうのがね、もう当然このポッドキャストのサイトそのものを誤ってね、消去しちゃいましたので、記録が残ってないんですね。で、記録が残っていないので、いやー、全然思い出せないんですよね。いや、困ったもんですよね。ね、12月で私53歳になりまして、ね、もう、織田信長が言うね、人間50年をとっくに過ぎてしまったわけですけれど、あ、ちなみに、信長の時代はね、満年齢ではなくて数え年ですから、人間50年っていうのは数えで50歳って意味ですよね。数えで50歳ってことは、ご存知ない方のために数え年って何かというと、生まれた年が1歳なんですよ。おぎゃーって生まれた瞬間がもう1歳っていうふうに数えるんですね。だから数え年なんですけれども、で、今の日本って、まあ日本っていうか、まあ今の世の中は満年齢で言うじゃないですか。おぎゃーって生まれたら0ヶ月ですよね。1歳じゃないですよね。0歳ですよね。何ヶ月、生後何ヶ月みたいな言い方するじゃないですか。で、1年経って初めて1歳になるわけですよね。ですので、数え年で人間50年ですから、満年齢で言うと、1引かなきゃいけないんですよ。だから、49歳ってことですね。ね。49歳、だから、今、私は53だから、もう4年経ってるということになるわけですよね。うん。いやいやいや、なんか話がどんどん脱線していっちゃいますけれども。まあね、もうそれだけ生きちゃったんだっていう実感が全然ないんですけどね。本当に年は取りたくないもんでね、なんかどんどんどんどん物忘れもね、増えてくるしね、昔のことが思い出せないみたいなね。昔というか最近のことが思い出せないって言った方がいいかな。うん。大昔のことは意外と覚えてたりするんですよ。子供の頃の話とかね。覚えてたりするんですけれど、でも、さすがにね、細かいところまではやっぱり忘れてきましたね。20代、30代前半の頃は、中学生とか高校生の頃の、ほんと細かいところまで覚えていたんですけどね。さすがにもう今、やっぱり覚えてきてないですね。思い出せなくなってますよね。うん、まあそんなちょっと悲しい話は、とりあえずこのあたりにしときまして。まあね、今日でもう12月31日ですから、もうね、明日からまた2026年ということで新年を迎えることになるわけですけれども、皆さん今年1年間はね、どんな年だったでしょうかね。 今年はね、まあそういうことで、まあ DTM 力入れるぞっていうことで、まあいろいろね、機材を買ったりとかね、最終的に、まあ今月に入ってからですけどね、ネイティブインストゥルメンツのミディキーボードですね、コントロール S49M3 というね、ミディキーボードを買って、まあハードウェア音源の方からソフトウェアの方へ、まあ少しずつシフトしてった方がいいかなみたいな感じのね流れに今なってきてるところなんですが、この12月の頭にそれをミリキーボードを買ってからですね、実はほとんど状況は変わってきていないというね、やっぱり12月なんだかんだで忙しくてですね、あんまりねプライベートのことが進んでいないという状況なんですよね。まあこの首の頸椎のヘルニアの影響でね、手術前まではもう夜になるともう右肩がね痛くて痛くて何もやる気が出ないという状況だったんですが、ね、まあ手術のおかげで、この右肩の痛みっていうのはね完全になくなりましたから、いろいろとねそういう意味ではできるようになったはずなんですけれど、なかなか特に今月は全然動けなかったというところがありますね。はい、まあそんなね、最後の月はそんな感じだったわけですけれども、あ、それとですね、まあこのコロナ禍以降ですね、アニメを見るようになって、漫画とアニメを見るようになって、まあ特に今年、もうなんだかんだで結構アニメ見てますね、見ているわけなんですけれども、コロナ禍だから、もう4年ぐらいアニメを見るようになったのかな。なんですが、まあアニメもね本当にこのね4年ぐらいの間で見ているアニメというのもねだいぶ量が増えてきまして、で当初はね YouTube で違法にアップロードされていた部分的にね切り抜きされた動画がねアップされてるのをちょこちょこっと見ていたものが、そこから、YouTube のプラあ YouTube じゃないよ Amazon のプライムビデオで見るようになって、でそれだと見れるアニメが限られてきて、それだったらちょっとサブスク入るかっていうことで、当時安かったニコニコ動画ですね、ニコニコ動画、D アニメストアのニコニコ動画支店っていうのがあって、そこでね月400円だから300円かな、なんかねすごい安かったんですよ。でそれを契約してる間に、まあ徐々にね、ニコニコ動画もなんか値段が上がっていったっていう、なんかそんな流れでしたけれども、で去年一昨年ぐらいまでそれを見ていて、でそこから今度今無料の、アベマ TV ですね、こちらの方にシフトしていって、まあ今はもうサブスクすら入っていないというね、アベマ TV だったら、ね、放送された1週間以内だったら無料で見れるということが分かったので、こっちでいいじゃんみたいな話になってね、まあ、今そちらで見てるわけなんですけれども、まあなんかね、まあこのアニメもこの4年間、まあ私はね、まあたかだか4年ぐらいの、期間しかまだ見てないわけなんですけれど、4年間の間でだいぶまたこの流れが変わってきましたよね。アニメの制作される本数がやっぱりちょっと増えてきているなという部分と、アニメの作品一つ一つの品質がなんかすごく劣化してきているなっていう、とりあえずアニメを作っとけばお金になるからね、アニメをとりあえず大量に作れと、右から左へどんどん市場に流していけみたいなね、なんかそんな風潮がありますよね。だからそのナロー系アニメ筆頭にですね、非常にね、なんかとりあえずアニメ化しましたみたいな感じのひどい品質のアニメがね、なんかすごい増えてきたなという感じがあって、特にこの年末、昨日一昨日で見ていたワンパンマンの第3期ですね、今期そのワンパンマンの第3期が放送されるっていうのは知ってて、ずっとお気に入り登録していたんですけど見てこなかったんですね。でまあ大体そのなんて言うんでしょう、そのワンシーズンが終わると、アベマ TV ってね、 最初から最後まで無料で見れるようになったりするんですよね。特に今このぐらいのタイミングの時ですね。で、昨日おとといとそれで第3期を見始めたんですけれど、まあひどいですね。なんじゃこりゃっていうぐらいに作りが雑というか、もういろんなものがひどすぎた。うん。もともとそのアニメを作るためのもうコンテからひどいんだろうな。演出もなんか変だし、その小回りもひどいし、なんかね、なんかもうあまりにもひどすぎて、なんでこれで OK が出ちゃったのっていう感じがしたんですよ。いやーね、第1期は良かったし、第2期もまあまあそれなりに見れたのに、第3期がここまでひどくなるかっていうね、あれは本当究極でしたね。同じ作品とは思えないぐらいで、なんでこんなに悪いんだろうと思って、ね、ネット上でいろいろ調べてみたら、やっぱりね、ものすごい不評らしくてですね、今回の第3期がですね。うん。で、しかも、来年、再来年ですね、2027年に、第3期の第2クールをやるらしいんですって。え?と思ってね。普通、第2クールっていうことになると、大体同じ年内中だったり、年明けたら、まあ、ワンシーズン挟んで、その次ぐらいにやったりするのに、2027年って1年もブランク開けるの?みたいなね。大丈夫なんでしょうかね。なんか、ね、ほんと他人事ながらね、なんかほんと心配になってきちゃいますけどね。で、中途半端に下手な、くだらないね、アニメを作るぐらいだったら、アニメ化してほしくないなっていうのが最近の私の感想ですね。もう本当にひどいアニメがね、すごい増えてきてます。ね、せっかくのこの原作がね、もったいないなっていう。作れないんだったら、とりあえず今作るのやめなよって言いたくなっちゃうんですよね。で、ね、余力ができた時にちゃんとお金と時間と手間かけて、ちゃんとした作品に仕上げてくださいよってね、言いたくなっちゃうんですけどね。今年は特にアニメほんとひどいなって感じましたね。うん。ね、あと今年何があったかな。なんか私の私生活って本当に内容がね、残念ながら非常に薄くてですね。あとあれですね、もうずっと触れてこなかったバイクです。バイクずっと下の倉庫で眠ってますけれども、ホンダのスーパーカブ C125 ですね。初代のタイプですけれども、 ABS が付いていないというね。その後 ABS 搭載されたっていう、ふざけんなって言いたくなっちゃうんですけれど、この首の頸椎の症状が出始めてからもう全然乗らなくなってですね、だからもう少なくても2年は乗ってないわけですよ。で、先日うちの兄とそんな話をしてましたら、バイク絶対エンジンかけちゃダメだぞって言われまして、というのがもう2年以上エンジンかけてないわけですね。で、そうするとガソリンがね、腐るらしいんですって。で、腐ったガソリンのままエンジンかけちゃって、エンジン内に腐ったガソリンが入るとエンジンがね、ダメになっちゃうらしいんですって。で、まだ何もエンジンかけてないのであれば、そのままバイク屋さんに来てもらって、バイク持って行ってもらって、中全部洗浄し直してもらって、それからエンジンかけた方がいいぞって言われまして、マジかーって話になってですね。で、おそらく、もうバッテリーもね、上がっちゃってると思うんですよ。最後にバッテリー充電したのも、やっぱりもう2年ぐらい以上前だと思うんですね。だからね、もうバッテリーもダメになっちゃってると思うので、そうすると、出張でまず来てもらって、引き取ってもらって、洗浄してもらって、で、バッテリーも交換してってなると、下手するとね、4、5万ぐらいかかっちゃうんじゃないのかなっていうね。で、皆さんあんまりね、ご存知じゃないかと思うんですけれど、バイクのバッテリーってね、すごい高いんですよ。なんだっけな、以前乗ってた、私が乗った車、トヨタのビッツっていうね、コンパクトカー乗ってたんですけれど、このね、トヨタのビッツのね、バッテリーはね、8000円ぐらいで買えたんですよ、当時。で、スーパーカブのこの C125 を買って、セキュリティをね、オンにしたまま、 最初ね、納車してから本当すぐですよ、1ヶ月ぐらいで、オンにしたままそのまま2週間だか置いたらバッテリーがダメになっちゃったんですね。で、要はあのイモビライザーをオンにしたままだとバッテリーをどんどん消耗していくっていうことが分かって、なんかイモビライザー意味なくねみたいな感じで言ったんですけれども、でバッテリーダメになってしょうがない、じゃあバッテリー買うかってなって調べたら、その当時で、だからもうコロナ禍より前ですよね。でその当時で1万7000だか1万8000だか、なんかね結構した記憶があるんですよ。え、そんなにするのって、車のバッテリーよりもちっちゃいのになんでこんなに高いのって言って当時びっくりした記憶があるんですよね。で結局それで、まあ、なんだっけな、互換バッテリーみたいなやつがあって、それを買ったんだけれど、でそれをずっと未だに乗せっぱなしで、まあ、しばらく乗ってないから、もう何年も乗ってないからもう多分ダメになっちゃってるだろうという部分があって、で当然その当時から比べれば今もっと上がってるはずなので、今だと下手するとね3万ぐらいするかもしれないですよね。うん、ちょっと怖いなっていうのがあってね。だからね、首の頚椎のヘルニア治ったから、よし、これでもうバイク乗れるぞとは思ったんだけれども、その整備費用でもういくらかかるかちょっと見当がつかないっていう。下手すると5万超えるかもしれないっていう状況の中で、今5万はかけられないよねっていうことで、とりあえずもう来春までもう放置するしかないなって今、そんな感じなんですよね。いやー、本当にね、やっぱり機械物っていうのはね、ちゃんとね、定期的に動かさなきゃいけないなっていうのをね、思い知らされましたよね。スーパーカブの、燃料タンクって、2リットルないんですよね。1点何リットルしか入んないんですよ。すごい少ないんですよね。だから、ねえ、自分でできるのであればやっちゃいたいぐらいなんですけど、やっぱりガソリンを扱うから、いやー、下手なことできないですよね。一発ね、引火したら爆発しますからね。だからやっぱりこれはもうバイク屋さんにね、買ったところにお願いして洗浄してもらった方がいいかななんて思ってます。はい。ね、なんか先日ね、そんな話になったんですよ。いやー、本当に、やっぱり無知っていうのは良くないですよね。せめてエンジンだけでもかけて、それこそ、ね、定期的にちょっとね、走らせて、ガソリン消費して、新しいガソリン入れてって入れ替えてれば、こんなことなかったんですけどね。うん、まあ、でもね、しょうがないやな。特にこの2年間、頸椎の関係でね、ヘルニアの関係で痛くなってからはもう、なんだろう、首にこの負荷をかけちゃいけない。要はヘルメットを被るってことは、ヘルメット重いじゃないですか。で、ヘルメット、重いヘルメットを被ることによって首に負荷がかかるわけで、もう絶対首にだけは負荷かけちゃいけないっていうので、もう完全にね、バイクから遠ざかっちゃってまして、にもかかわらず、その間当然自賠責も任意保険もずっと普通にかけ続けてますから、本当にね、もう保険代だけ本当無駄に払い続けているっていうね、まあそんな状態だったんですよね。はい。まあそんなわけでね、いやー本当に、なんかこの年末になってね、またお金かかることが発生しちゃったなっていう状況なんですよね。で、毎年、3月か。毎年3月の終わりにですね、生命保険と、あと個人年金入ってるわけですよ。保険会社のね。入ってるので、それの年額一括払いっていうのが、毎年3月にダブルで来るんですね。だから、ちょっとね、お金貯めておかないと引き落としできませんでしたなってなるとシャレなんなくなっちゃいますので、いや、気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけどね。本当はね、毎月毎月引き落とされてればそんなことないんですけれども、毎月払いだと保険料金がね、割引が効かないんですよね。で、年1回のまとめての支払いだと若干安くなるんですよ。だからね、一括払いにしちゃってるんですけれども、いやー、本当にね、
お金はね、いくらあっても邪魔にならない。あ、それとね、今日ね、ミスキーの方でもちょっと投稿したんですけど、まあ今日ね、大晦日ということで、年末ジャンボ宝くじ、これのね、発表がちょうどお昼にありまして、で、私、それをね、YouTube でこう、配信してるのを見ていたんですけれども、今年ね、実はね、ちょっとね、うちの両親と私と3人でね、買い物に行った時にですね、宝くじを買おうっていう話になっちゃいまして、1万円分、まあ、正確に言うと9900円ですね、宝くじをね、普段だったらスルーしてるんですけれど、まあ、今回購入したんですね。で、ワンセットが、まあ、10枚セットになってて3300円、それを3セット、2セットがね、いわゆる何でしたっけ、連番って言うんでしたっけ、1から0から9まで並んでるやつですね。で、ワンセットだけがいわゆるバラですね、のものを、10枚、買って、で3セット買って、3300円かける3セットで、9900円っていうことだったんですけれども、成果はどんなオチになったのかということなんですが、もうミスキーの方にもね、投稿しておりますけれども、6等がね、一つ当たったんですよ。で、6等が3000円。で、7等、一番下ですね。7等が、300円。これがね、3つ当たりました。で、まあ、7等の場合ね、当たるというよりかは、10枚セットで買うと、必ず、7等は一つ当たるようになってるんですよね。だから、まあ、当たったというよりかは、なんだろう、6等からが初めて当たったという言い方が正しいのかなと。ただ6等もね、下2桁だけなんで、まあ大抵3つ買えば1つぐらい当たるでしょうっていう、そんな感じなんですよね。ですので、まあ3000円と、9000円か、3つ当たってるから、だから3900円まあ換金すればお金がもらえる。で、9900円かけてますから、まあ6000円の赤字っていうね。まあ宝くじってこんなもんですよね。1万円でもいいから当たってくれればよかったのになぁと思ってね。で、まあ今回ね、1等がね、いくらだっけ、7億だったかな。で、前後賞が、1億5000万で、連番で買っておけばね、まあよっぽど運が悪くない限り、1等と前後賞が、入りますから、一等と前と後ろで、それぞれ 1.5 億、1.5 億ですから、10億もらえると。でも10億なんか出すんだったら、いやもう一等を1億にしてもらって、できればね、10万ぐらいの、現実的に、うわ、10万当たったよって嬉しい金額じゃないですか。10万ぐらいのやつをものすごく数を増やしてほしいなって私は思うんですよ。こんなね、10億とかに人にね、あげるんじゃなくて、もう1億で十分じゃないですか。1等1億で、前後賞が、例えば5000万とかにして、で、1等と前後賞を合わせて、まあ2億ですよ、みたいな形にして、で、もう10万ぐらいのやつを、ものすごい数増やすんですね。そうすると、いや、10万当たったらでかいじゃないですか。ね、3300円でワンセット買って10万当たりましたって言ったらめちゃくちゃでかいですよね。だから本当そのぐらいのやつをね、いっぱい増やしてくれればいいのにって個人的には思うんですけれど、多分ね、私以外でもね、そういうふうに思ってる人ね、いっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。そうすると宝くじを買う層がもっと増えて、より宝くじがね、盛り上がるんじゃないかななんて思うんですけどね。なんかそんな一等にそんなバカみたいに金額上げる必要ないでしょって私は思っちゃいますけどね。はい。まあ今回ね、私は久しぶりにもう本当10年じゃ効かないか、20年ぶりぐらいに買ったかな。うん。買って結局6000円の赤字というお尻がつきましたけれども、はい。まあそんなわけでね、まあだらだら話してるともうキリがないので、まあね、もう今日で、今年2025年は終わりになりますから、まあ明日から2026年ということでね、まあ今年1年間、まあ途中でね、ポッドキャストちょっと一瞬消えましたけれども、9月から再開して、まあそんなわけで1年間、
いろいろとこのポッドキャストをお付き合いいただきましてありがとうございました。ね。まあ来年はね、どんな年になるかっていうのはちょっと何とも言えないですけれども、まあできればね、いい年になってほしいなって、景気が良くなってくれたらいいなと思うんですが、まあ景気は悪くなるでしょうね。なんか金利上げてくれちゃいましたしね、日銀がね。ちょっと私的にはね、来年はね、結構悲惨な年になるんじゃないかななんて思ってますけれども、ね、まあ、中国みたいにね、ならないように気をつけてほしいなと思っている次第でございます。はい。そんなわけでね、まあ皆さん、あと残り数時間ですけれども、まあ年越しそばを食べながら、良い年をお迎えいただければと思います。そんなわけで、来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。